ちゃんと連続のね、収録っていうのはちゃんとやっていかないといけないなということで、連日、ちゃんと収録していきたいと思います。酒飲み収録でございます。ドラフトワン、札幌ドラフトワンを飲んで今回は収録をしていきたいと思います。では、開けます。7月11日、西暦2015年7月11日土曜日夜9時21時38分くらい収録、おはようございます。ケグノでございますけれどもですね、ドラフト1をしながらっていう状況ですけど、まあまあまあ、この仕事にもようやく、こう、疲れにくくなってきたような気がする最近。うん。っていうのと、あと帰ってきてからの、なんていうの、プライベートな時間っていうのかな、が、すごいね、長く感じられるようになってきた。今までね、めっちゃくちゃ短く感じてたんですよね。それが、だんだん生活に余裕が出てきたからなのか、こう、仕事から戻ってきて、晩ご飯食べて、風呂入ってって、こう、最低限やるべきことを終えた後の寝るまでの数時間っていうのが、時間的には変わんないんだけど、なんか心にゆとりがあるっていう感じですね。この、なんて言うんだろう。心にゆとりがある状態ってすごい大事ですね。っていう風にちょっと思ったりしております。はい、ということでやっていきますけれどもですね、まあ今ドラフト1飲んでますけど、ドラフト1は俺今飲んでみたけど割と好きな味な気がする。一番好きな生ビールで行くと札幌の、北海道限定なんですけど札幌クラシックなんですよね。で、アサヒスーパードライが実はあんまり缶で飲んだ時に好きじゃなかったんですけど、まあ福山も前ね、コマーシャルやってたしとか、今もまだやってるしということで、たまーに買いますけども、やっぱね、発泡酒関係とか、あとドラフト1に関してはその他のね、醸造酒っていう肩書きになってますけど、いわゆる第3のビールっていうのかな、で極ゼロっていうのをこの前飲んでたんですけど、極ゼロっていうやつがね、同じ札幌ですけどちょっとね癖があって苦手だったんですよね。で、あんまりこう美味しいって思わなかったんですけど、ただね、何も考えずに箱でというか、6缶セットのやつで買ってたんで、美味しくないなーって思いながら6缶頑張って飲みましたけど、まあでもね、5、6缶目あたりからね、普通に飲めるようにはなってきたんですよね。うん、っていう意味では、まあ慣れが大事なのかなっていう気がします。ドラフト1は今初めて開けましたけど、これ普通に美味しいなというふうに思いますね。飲めます、飲めますっていう感じですね。はい。まあ、塾でバイトしてた頃ですね、札幌でバイトしてた頃は、あんまり飲まないし、飲めない。だからこそ、品質のいいもので酔おうと。ね、あんまりね、いっぱい飲めるわけでもないんだから、その、なんていうの、一缶しかね、飲めない。一日二缶も三缶もそんな、まあ体に悪いしね。っていう状況の中で、安物を飲むぐらいだったら、普通に生ビールね、いいのを飲もうと。いう風に、ちょっとでもいいものを飲もうという風に思っていたわけですけど、こう、なんだろう、ちゃんと箱でビール買うようになったら、やっぱりね、自分でさ、なんていうの、家計というかさ、食費の管理とかを考えると、ビールでさ、その、いわゆる生ビールを6缶セットで買うと1000円超えるわけね。だけど、安い発泡酒的なものになると、600円とか700円で済むわけだよね。この違いって結構でかいような気がしてて、うん。まあね、お酒を飲む人はここにお金がかかるわけでしょ。で、お酒を飲まない人はここにお金がかからないっていうことを考えたらね、もっとお酒飲まない人っていうのはね、お金を浮かすことができるわけで、別のことにお金を使うことができるわけだって思うとさ、なんか ね、思うところあるわけですけど。そんな話だったりします。とかね、いろいろまあ話したいことはあるわけですが、この前、先週札幌に帰った時ですかね、ブックオフ巡りをしたんです。ちょっとね、仕事関係で使う本があって、で、それで、質よりもね、量が多く欲しかったので、札幌市内で僕がよく行くブックオフひたすら巡ったわけね。札幌中心部にあるブックオフとか、アニメイトの隣にあるブックオフとかにも行ったし、まあ、あといろんなブックオフに巡ったわけなんですよね。で、そこでたまたま見つけたのが、去年やってた、2014年のね、エブリリトルスイングの、コンサートの、行ったんですけど、札幌の NHK ホールのとこの、エブリリトルスイングのね、コンサートツアー2014ファンファーレの、DVD が中古で売られてたんで、それ買ってきて、今、DVD 見てたんですけども、はい。で、いいなーと思って見てて。で、僕さ、今まで何度もさ、いろんなライブ行くよ、ってか、行ったっていう話をしてきたと思うんです。かれこれ福山雅治さんのライブは5、6回行ってるし、ELT はこれね、ファンファーレっていう去年のライブ行ってるし、あとは森山直太朗さんのライブも1回行ったし、みたいな感じ。あとライブビューイングとかも合わせたらさ、桑田佳祐さんとか、ラブライブも行きましたけどね、1回ね。ラブライブに関してはね、ま、今日のテーマはライブの話なんですけど、ラブライブに関しては、好きな曲もあるんだけど、もうね、ラブライブに関しては、行ってもね、一緒に盛り上がれない。うん。福山雅治さんとかのライブだと、俺はもうここでどういう合いの手をすればいいのかっていうのが分かってるし、タオルをどのタイミングで投げればいいのかっていうところも分かるわけね。だから盛り上がれるんだけど、そこに初めての人がいたとしても別に、自然なわけね。福山さんだったら、ね。初めて福山さんのライブに来たっていう人もいるわけだから、ね。で、ベテランの人たちはベテランの人たちでタイミングよくやれるからさ、ね。だから一体感持ってある程度はやれるわけね。ただ、ラブライブに関しては怖いんだよね。みんな、プロなんだよね。うん。っていうか、準備してこない俺が変っていう状態だったんだよ、初めて行った時に。だから俺も絶対行かねえ、そこまで情熱を持ってラブライブを愛せないと思って、思ったわけなので、ラブライブに関してはですね、もう行かないと心に誓ったわけでございますけどもね。はい。難しいところでございます、ライブのね、お作法ね。で、まあ社会人でさ、非正規雇用の身だったこの前の僕はですね、塾でのアルバイトだったんで、なんかこう、この日はちょっと忙しいからとか、札幌いないんだ、ごめんねとかって、なんか適当な理由つけて、で、その2日間とかさ、日にち開けて、で、そこでライブに行くっていうのは可能だったわけ。別に年休とか取らなくても、そこスケジュール開けとけば OK だったわけ。で、こういう働き方っていいなーってちょっと思ったんだけど、そうね、思ったんだったらそういう働き方すりゃいいんだけどさ、もう正規雇用の身になってさ、普通に月金で働く、人になってからはですね、まあ、コンサートの行き方って難しいよなと思って、年休まで取ってコンサートをね、昔はさ、学生の頃は、ライブのチケット取るためには土日のチケット取るんじゃなくて、やっぱり平日のチケットの方が取りやすいから、平日に行ってたわけね。特に横浜の年末の福山さんのライブなんかは全部平日に行ってましたから、平日のチケット取って、で、たまたま当たったところが、例えば木曜日だったら木曜日の大学の講義は休んでたわけ。で、次の日の大学の講義まで休んで、まあ、っていうか、そうだよね。一日で日帰りで行けるわけないから、っていうことをやってたけど、社会人になってそれはちょっとね、特に正規雇用の身ではなかなか難しいというか、ね、ほぼ無理だからって思ったりしてます。なんかこう、ある本かネットの記事読んだ時に、私誰々の追っかけなんですよみたいなことを公言しちゃった方が休みやすいですよみたいな、もう誰もが認める追っかけっていう風に、分かってくれた方が休みを取りやすいっていうことを聞いたことあるんで、もうね、福山って言っとけばよかったんですけどね、なかなか難しいと。で、今年ね、ある意味チャンスだったんですよね。で、 皆さん知ってますかね？情報は多分通ってると思うんですけど、10代限定のライブっていうのを行いますよね。で、まあこれに関しては僕行けないんで、もう10代じゃないから、面白そうだなと思うんで、ちょっと見てみたいなっていう気はするんですけど、10代限定ライブっていうのがあるでしょ。で、他にもですね、これね、割と、こう、期間短めになったなと思ったんですけど、また長崎県のね、福山さんのふるさと長崎県の稲佐山で、また夏の大創業祭ということで、ライブやるっていうことだったりとか、するみたいでさ、なんか夏にライブがあるっていう話も、年末のライブでも聞いてますし、その時点でもう僕も予告で聞いてたので分かってたんですけど、すげえなーって思ってたし、これはチャンスだと思って行きたかったんだけど、なんかどうにもチャンス逃しちゃったりとかしてさ、で、いろんなさ、ライブの情報とかって、僕、福山さんの、ライブじゃないや、ファンクラブの会員だから伝わってくるわけですね。あとメールとかも来るわけ。で、そのメールでこの前届いたのが、アミューズっていう福山さんの事務所のところのなんかこうインターネットショッピングアスマートっていうのがあって、そこで福山さんの新しい DVD が出るんだと。8月1日もう来月ですね、来月の上旬にもうすぐ出るんですけども、12月23日この前ですね、パシフィコ横浜展示ホールで開催された福山さん史上初の男性限定ライブ、僕行きました、あれです。がですね、DVD、ブルーレイになるっていうところなんですよね。で、アスマート、そのネットショッピング、プラス、福山さんの夏の大創業祭の会場で、先行発売が決定ということで、先行予約が始まったということで、この収録終わった後にすぐ申し込むんですけど、そろそろ僕、ブルーレイでいいかなっていう気してますけどね。はい。まあ、そんな感じだったりとかしてて、はい。で、過去の福山さんのさ、ライブで僕行ったやつで、行ったやつはほとんど僕 DVD 持ってるんですよね。というか、福山さんのライブ DVD に関しては、あ、全部だ。全部持ってる。なんだかんだで、中古とかでいろいろ回ったりとか、新品をなんか買ったりとかして、ネットで買ったりとかして、結局ね、全部福山さんの DVD って持ってるんですよね、ライブ DVD。で、自分が行って、ライブの中で一番好きだったのが、オテルで福山っていう最近の年末の、福山さんの年末ライブ。まあ僕が行き出したのが2012年ですけど、2012年ライブ、2013年ライブ、2014年末ライブ。この3回年末にライブ、年末ライブ行ってさ、で、2012年のは DVD 化されて買ったんですよね。めっちゃ好きだったんですけど、次の年のオテルで福山2、これが僕が今まで行った福山さんのライブの中で一番面白かったやつだし、一番、まあどの福山さんもかっこいいんだけど、一番福山さんがかっこよかったのが2013年の年末ライブオテルで福山2だったんですよね。髪のセットのされ方と衣装が一番好きだったんですよ、福山さんの今までのライブの中で。で、それが映像化されて、映像化というかさ、その DVD 化されてないっていうのがすっごい僕の中で惜しいんですけど、どうもされないっぽい感じなので、おとなしくしてますけど、この前こうね、グレーゾーンというかアウトですけど、YouTube で、オテルで福山2の、動画が結構出回っててですね、あ、出てきてると思って、見てて、やっぱりいいなと思ったわけね。で、そういうさ、ライブ映像を見てるとさ、なんか、だんだんさ、またライブ行きたいなって思ってきますけどね、なんか機会を、こう、ね、あ、機会があればまた行きたいななんてめちゃくちゃ思いますよ。やっぱりね、ライブって、なんだろうね、五感で感じますよね。耳で聞くだけじゃなくて、なんかその音の振動を、なんか肌で感じることができるライブってやっぱりいいなって、思いますね。なので DVD では感じることのできないライブっていうのをまた、行ってみたいななんて思う、そんなライブに関してひたすら話すだけの回でございました。